本日、私たちにくださる神様の御言葉は、使徒言行録28章11節から15節です。3ヶ月後に私たちは、この島で冬を過ごしていた。船首に、デオスコロイの飾りのあるアレキサンドリアの船で出港した。シラクサに寄港して3日間とどまり、そこから回ってレギオンに着いた。1日経つと南風が吹き始めたので、2日目にはポテオリに入港した。ここで私たちは兄弟たちに会い、勧められるままに彼らのところに7日間滞在した。こうして私たちはローマに到着した。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレスタベルネまで出迎えに来てくれた。パウロは彼らに会って神に感謝し、勇気づけられた。アーメン。韓国の歌曲のカゴパ、行きたいには、仮に故郷を去り、他郷で暮らす人でなくても、聞く人の胸に深く響く感動の力があります。人々が忘れて暮らしていた幼い頃への郷愁を呼び起こすためでしょう。この有名なカゴパの歌詞は、詩の作家イ・ウンサン先生が1932年29歳の時に作った歌です。そして1年後の1933年、キム・ドンジン先生がその詩に合わせて作曲した時、彼の年は20歳にしかなりませんでした。85年前、朝鮮半島で初めて西洋音楽に接した青年キム・ドンジンは、単純に西洋音楽を真似ずに、私たちの声と感情を西洋音楽の調べを借りて表現しました。それで歌曲「カゴパ」の歌詞とともに、曲調もやはり時間と空間を超越して私たちの郷愁を刺激します。私の故郷は南の海、あの青色が目に浮かびます。夢にも忘れません、あの穏やかな故郷の海。今もあの水鳥が舞う、戻りたい、戻ろう。幼い頃一緒に遊んだあの友、懐かしや。どこに行っても忘れません、あの跳ね回った故郷の友。今何をしているだろうか、会いたい、もう一度。あの水鳥、あの友、故郷に皆いるのだ。自分はどうしたわけで離れて暮らすことになったのか。すべて振り切って戻ろうか、戻りたい。帰ってひとところに集まって昔のように暮らそう。私の心に島々の服を着せ、笑い合って暮らそうと。あの日涙のなかった頃を訪ねていこう、訪ねていこう。幼い頃を思い焦がれるこの歌詞の次の最後の小節が、私たちの心に深い余韻を残します。あの日涙のなかった頃を訪ねていこう、訪ねていこう。なぜ29歳の青年イ・ウンさんがこんな内容の詩を吟じたのでしょうか。なぜ若干20歳のキム・ドンジンがこの小説にこのように哀切な曲調をつけたのでしょうか。29歳と20歳の若い美空で、彼らの人生がすでに涙なしの人生ではなかったからです。その若い年に涙なくして、一日一日踏ん張ることさえきつかったのです。当時は日帝占領期でした。収奪された植民地の若者がどうして涙なくして一日一日まともに耐えられたでしょうか。一方、彼らの幼い頃はどうして涙のない時として過ごせたのでしょうか。彼らの両親が幼い子供たちを守り、責任を取るために代わりに涙に濡れた人生を生きてくれたからです。自尊心が傷ついても、体が痛くても、あらゆる辛さと試練を ごくりごくりと飲み込み、両親が涙に濡れた人生を生きてくれたおかげで、彼らは何の心配もなく、涙もない幼い時を思う存分楽しめました。それでイ・ウンサン氏は詩で、キム・ドンジンは曲調で、あの日涙のなかった時を訪ねていこうと、あのように哀切に歌いました。そのように哀切に歌ったら、果たしてあの日涙のなかった時をもう一度訪ねることができるでしょうか。不可能です。両親が年老いて、これ以上子供のために涙に濡れた人生を生きてくれることはできないからです。もし仮に両親が子供のために涙に濡れた人生を生きてくれることができるとしても、幼年期を脱した子供の人生には両親の涙で解決できないあらゆるいろいろな問題が山積みされています。さらに両親が老いたなら、今度は子供が老いた両親のために涙に濡れた人生を生き始めなければなりません。青年イ・ウンさんとキム・ドンジンも結婚して子供を産んだことでしょう。その子供たちもやはり涙のない幼年期を謳歌したことでしょう。父のイ・ウンさんとキム・ドンジンが愛する子供たちに代わって涙に濡れた人生を生きてくれたおかげです。けれども、その子供たちも大人になってからは、あの日あの涙のなかった時を探しに行こうと哀切に歌い、自ら涙に濡れた人生を生きざるを得なかったことでしょう。そして彼らのために涙に濡れた人生を生きた彼らの父親も老いて、イ・ウンサン先生は1982年、キム・ドンジン先生は2009年にこの世を永遠に去ってしまいました。これが人生です。特別な場合は除いては、この世に生まれた人間は大部分涙のない幼少期を過ごします。両親が子供のために代わって涙に濡れた人生を生きてくれるからです。しかし、その幼少期が終われば、人間は死ぬ時まで涙に濡れた一日一日を生きねばなりません。今は収奪される日程占領期ではありません。しかし、幼少期から脱して学校に入学しながら、人間の涙に濡れた人生は始まります。入試を前にした学生の涙に濡れた一日一日を、両親の涙で変えることができるでしょうか。荒野のようなこの世の中で、あらゆる波風にぶつかる若者の涙に濡れた人生を、両親が自分の涙で変わってあげられるでしょうか。むしろ時が来れば、若者の涙の人生は、年老いた両親の世話まで抱え込むことになるでしょう。だからといって、年老いた両親の涙の人生が収束できるわけでもありません。生涯涙に濡れた人生を生きながらも、その涙で本当に重要なことは何も解決できない有限の人間は、そのため常に悲しい存在であるほかありません。昨日は子供の日で、明後日は父母の日で、今日は家庭手術です。若い両親は子供の日を迎えて、涙の人生の中でも幼い子供たちのために最善を尽くしてあげたことでしょう。しかし、そうだからといって、幼い子供たちの涙のない時期が 生涯続くでしょうか。成人した子供たちは2日後の父母の日を迎え、涙の人生の中でも老いた両親に感謝を表すことでしょう。しかしそれで生涯涙に濡れた両親の人生が保証されるでしょうか。自分の涙で一日一日消滅していく老いた両親の肉体が新しく生まれ変わるでしょうか。それゆえクリスチャンたちの家庭手術はこの世の人々とは違わないといけません。私たちの子供たちの目から生涯涙を拭いてくださる神様、私たちの子供たちの生涯に彼らのために代わって泣いてくださる神様、この神様が私たちの子供たちの父です。私たちの両親が生涯流した涙を拭いてくださる神様、私たちの両親の鼻先から息が途絶える瞬間、私たちの両親を永遠に抱いてくださる神様、この神様が私たちの家庭の父になってくださっていらっしゃるのか。クリスチャンの家庭手術はこのように、神様が私たちの家庭の父であり主人であるのかを家族全員が一緒に確認する日でなければなりません。神様が私たちの家庭の父になっていらっしゃる時にだけ、私たちは涙に暮れた人生の暮らしの中でも父なる神様が与えてくださる絶対的な幸せと平和を享受できます。神様が私たちの家庭の父になっていらっしゃる時にだけ、私たちの家庭は血肉の垣根を越えてこの世に向かって拡散できます。紀元後60年と推定させる年の秋、パウロは皇帝に上訴した未決宗の身分でアドラミティオン港の船に乗り、ローマに向けてカイサリアを出発しました。しかし続く暴風と特に死のエウラキロンの強風で3ヶ月間マルタ島で越冬せねばならなかったパウロは、翌年になってついにローマの外港ポテオリに到着しました。そこからローマまでの距離は220キロメートルでした。自分の生命の最後の終着地のローマを目前にしたパウロの心臓はどれほど高鳴ったことでしょうか。平素のパウロならポテオリに第一歩を踏み出すとすぐにローマに向かって歩き始めたことでしょう。しかしパウロがポテオリに上陸したという噂に接した現地のクリスチャンたちがパウロを訪ねてきました。パウロは三次伝道旅行中、コリントでローマのクリスチャンたちにローマ書を書き送りました。ローマ近隣に位置したポテオリのクリスチャンたちもまたやはり恵み深いローマ書に接したのではなかったでしょうか。そのローマ書を執筆した使徒パウロがポテオリに上陸したという便りに接して、彼らが感激しながらパウロに走り寄ってきたのでした。そして彼らはパウロにしばらくでもポテオリに泊まっていくように頼みました。偉大な使徒パウロに尋ねたいことも多く、聞きたいこともたくさんあったのです。けれどもパウロは自分の思い通りに日程を決定できませんでした。未決宗のパウロの日程についての決定権は護送責任者の百人隊長ユリウスにありました。本文14節によりますと、 驚いたことに、パウロがポテオリのクリスチャンたちと7日間も共にとどまることを許可してあげました。使徒言行録27章3節を見ますと、パウロが乗ったアドラミテオン港の船がシドンに寄港した時も、百人隊長はパウロがそこのクリスチャンたちの世話を受け入れるように許可してあげました。けれどもそれはシドンに寄港したアドラミティオン港の船が積み荷の上げ下ろしをする時間内で許したことでした。パウロがシドンのクリスチャンたちの世話を受けられるようにしてあげても、全体の日程には何の支障もありませんでした。しかし今回はその時の場合と完全に違いました。ポテオリは中間の寄港地ではなく最後の終着地でした。その上、百人隊長ユリウスは総督フェストスの命令を遂行しているところでした。彼の任務はパウロをローマに護送することでした。マルタ島で越冬したため、3ヶ月遅れた百人隊長は一日でも早く任務を完遂するために歩みを早めるよう促さねばなりませんでした。パウロにポテオリのクリスチャンと過ごすことを許可すると、それだけ彼の任務完遂は遅れるしかありませんでした。そしてそれは彼にとって深刻な落ち度になり得ました。それなのに百人隊長は1日2日でもなく、パウロが7日間も泊まれるように許可しました。常識的には理解できない出来事でした。当事者のパウロは百人隊長の行為に感謝しながらも、彼がなぜそんな破格の許可を与えてくれたのか、すっきりと理解できなかったことでしょう。パウロは今までいつもそうだったように、ポテオリでもどこかのクリスチャンの家庭に泊まったことでしょう。ひょっとしたら7日間クリスチャンたちの家庭を回りながら泊まったかもしれません。当時の教会は家庭教会でした。別に礼拝堂はなく、クリスチャンたちのが誰かの家庭で一緒に集まって礼拝を捧げたのです。ポテオリでパウロが泊まった家庭には、そこのクリスチャンたちがみんな集まったでしょう。彼らは一緒に賛美し祈りながら、パウロに質問し、またパウロの言葉に耳を傾けたことでしょう。パウロと共に彼らが集まっているその家庭がまさに教会でした。その家庭の主人が父なる神様でした。父なる神様の中で、その家庭に集まった人がみんな一つの家族でした。その日、その家庭が血肉の垣根を越えて、ポテオリのすべてのクリスチャンたちに向かって拡大されたのです。彼らはパウロが伝える神様の御言葉を通じて、辛い人生を生きていく自分たちの目から涙を拭ってくださる父なる神様の見てを感じたことでしょう。自分たちのために十字架で代わりに泣いてくださり、ご自身の心と思いを尽くして自分たちを永遠に植えてくださる父なる神様のあふれる愛も確かめたことでしょう。その父なる神様に力を得て、彼らはパウロを去った後にも涙に濡れた人生の道を力強く歩いていくことができたでしょう。パウロもやはり例外ではありませんでした。カイサリアを出発してポテオリに至るまで、パウロの地中海横断は涙に濡れた旅でした。大小の暴風と死のエウラキロンの強風に苦しめられ、一日として 休める日もありませんでした。その地中海の航海はパウロの人生の旅の縮小版と言えました。ダマスカスの途上で主の召命を受けて以降、人生の晩年に入るまで30年にわたったパウロの人生は涙に濡れた旅の連続でした。そのパウロが生命の終着地のローマ入城を前にして、ポテオリで神様を父として奉る信仰の過程で7日間泊まりました。その信仰の過程で信仰の兄弟姉妹と共に祈り賛美するとき、父なる神様がこれまで骨折りろうくしたパウロの涙も拭ってあげなかったでしょうか。その信仰の過程で信仰の兄弟姉妹と神様の御言葉を共に分かち合うとき、たとえ人生の晩年のパウロだったとしても、彼の内なる人は父なる神様の御言葉で一層堅固になったのではないでしょうか。そして7日後、ついにパウロはポテオリを立ってローマに向かいました。本文15節前半節の証です。私たちのことを聞いた兄弟たちは、ローマからアピオポロとトレス・タベルネまで出迎えに来てくれた。ここで兄弟たちはローマのクリスチャンたちを意味します。ローマのクリスチャンたちがパウロを受け入れるためにアピオ広場とトレス・タベルネまで出てきて待っていました。南部イタリアからローマに至るアッピア街道に位置するアピオ広場はローマから65キロメートル離れた地点です。そして三つの宿屋という意味のトレス・タベルネはローマから50キロ離れています。ローマのクリスチャンたちが二つのグループに分かれて歩いてそれぞれ 2、3 日の距離のトレス・タベルネとアピオ広場まで出てきてパウロを迎え入れたのです。15節後半です。パウロは彼らに会って神に感謝し勇気づけられた。もし私たちが意外な場所で予想もできなかったローマのクリスチャンたちの出迎えを受けたパウロだったら、私たちはどうしたでしょうか。この遠いところまで私たちを迎えに来たローマのクリスチャンたちにまず感謝するのではないでしょうか。しかしパウロは彼らを見てまず神様に感謝し勇気を得ました。パウロがアピオ広場とトレス・タベルネで考えもしなかったローマのクリスチャンたちに迎えられた瞬間、百人隊長がなぜポテオリで破格的に7日もとどまらせてくれたのか、そのわけがようやく分かったからです。もしパウロがポテオリで1日2日だけとどまってローマに向けて出発したとしたら、パウロは誰も迎えてくれる人のないまま一人寂しくローマに入城せねばならなかったことでしょう。しかしローマはポテオリで7日間とどまり、ポテオリからローマまでの距離は 220km でした。元気旺盛な若者の足では6日、一般には7日、年取った人にはそれよりたくさんかかる道でした。パウロがポテオリに上陸して7日間泊まるようになると、誰かが 220km を歩いてローマのクリスチャンたちにパウロについての便りを伝えてあげました。感激したローマのクリスチャンたちはパウロのため2つのグループの歓迎団を作って ローマからそれぞれ65キロと50キロ離れたアピオ広場とトレス・タベルネに行きました。そしてポテオリで7日間とどまり、ローマに歩いていたパウロは、その2つの場所で彼らに違うことなく会いました。神様はまさにその出会いをパウロにお与えになるために、時間と空間を超えて百人隊長にパウロをポテオリで7日間とどまるようにさせられたのです。その事実をはっきりと悟ったパウロに、自分を迎えに来たローマのクリスチャンたちは、単純に人々である前に、パウロ自身への父なる神様の御言葉でした。パウロがエルサレムでローマ軍の要塞の監獄に監禁された真夜中に、神様が監獄の中のパウロにこのようにおっしゃいませんでしたでしょうか。使徒言行録23章11節後半です。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。その神様がご自身のためローマに入城するパウロを、ローマのクリスチャンたちをアピオ広場とトレス・タベルネまで送って、ご自身の両手を広げて掲げて歓迎してくださったのです。そしてローマでご自身のフィペレテスとマルティスであるパウロに、涙の人生が続いても、ご自身の福音のため殉教の血を流しても、イエス・キリストの十字架の尊い血で永遠に拭ってあげようと、父なる神様が新しく約束してくださったのです。それでパウロは彼らに会って神様に感謝し、勇気をもらいました。アピオ広場でトレス・タベルネでパウロとローマのクリスチャンたちは、皆神様を父なる神として仕えた教会であり、何よりも美しい家庭でした。彼らは共にローマに向かってアッピア街道を歩きました。アッピア街道はローマの凱旋将軍が凱旋行進をする道路として有名でした。そのアッピア街道をパウロは今、百人隊長と彼らの部下の間で未決衆として護送されて行っていました。たとえローマのクリスチャンたちがその後ろに従っていたとしても、アッピア街道を行き来するローマの人の目には、人生の晩年にみすぼらしい身なりのパウロは凱旋将軍とは程遠い、間違いなく囚人の身なりだったのでした。しかしパウロをお呼びになられた父なる神様の前で、彼は間違いなく凱旋将軍でした。彼がローマに一歩一歩近づけば近づくほど、ローマ人の涙を永遠に拭ってくださる父なる神様の中で、ローマ人が大きな信仰の家庭を作る時間はますます近づいていました。私が愛する昔の友達がいます。若い頃に自力で一家を成して大きな財産を築き上げたけれども、エウラキロンの恐怖のような国際情勢の激変の中で2度にわたって全財産をなくしました。それでもダルマのように再起した柔和ながらも強靭な人柄の友達です。私は長年にわたってその友達と信仰を深めながら、その友達が涙を流すのを見たことがありません。人生そのものが本来涙ぐましいものなのに、さらに2度も全財産をなくしただけ、 その友達に涙を流さないわけがありません。人知れず涙流したり、心の中で涙を流したことは数えきれないほど多かったでしょう。しかし、少なくとも私が見る前で直接涙を流したことは一度も見たことがありませんでした。そうした友達が最近私の前で涙を見せました。30歳が超えた子供が心配をかける話をしていたところ、急に言葉を詰まらせ、ただハラハラと涙を流しました。生まれて初めて、その友達の涙を見る私の心もじんと痛みました。私はその友達にスマートフォンで聖書のアプリケーションを探す方法を教えて、朝晩詩編を読んだり、スピーカーで聞くように言いました。神様だけ、ご自身の御言葉を通じて、その友達の心を癒してくださり、涙を拭ってくださることができるからです。神様が父になってくれる時だけ、レンガで積まれたその友達の家が、信仰の中で愛の家庭として建てることができるからです。私たちの家庭はどうでしょうか。私たちは神様を私たちの家庭の父として仕え、奉っているでしょうか。神様だけ親が世を去った後にも、この険しい世の中を生き続ける子供の目から涙を拭うことができます。父なる神様のみが、子供の涙で保証できない親の涙の人生を永遠に抱いてくださることができるからです。神様だけが私たちを永遠に生き続けるために、十字架で自ら泣いてくれた私たちの父です。その神様が私たちの家庭を、ご自身の心と思いを尽くして、誠の信仰の家庭を与えてくれます。その神様の中で、私たちの家庭は血肉の垣根を越えて、世間に向けてますます拡張されていくのです。お祈りいたしましょう。神様、私たちは誰でも涙がなかった幼い頃を懐かしみます。罪人である私たちの人生自体が涙に濡れているからです。しかし、私たちの涙では、私たちの子供の人生にも、私たちの親の人生にも責任を負うことはできません。毎日泣いても、私たちの涙では本当に重要なことを解決することはできません。今日、家庭手術を迎え、私たちの家庭をもう一度点検してくれてありがとうございます。神様が私たち家庭の父であることを長い間忘れて生きてきた私たちの愚かさをお許しください。これからは私たちの家庭を神様に完全に預けます。神様が私たちの子供の涙を拭ってくださり、涙に濡れた両親の人生を永遠に抱いてくれることを願います。アピオ広場とトレス・タベルネでのでローマのクリスチャンたちを通じて、ローマをパウロを励ましてくださったように、私たちの家庭がお互いを通じて神様の激励に力を得ることができますように、私たちの家庭を心と思いを尽くして信仰の家庭として植えてくださる父なる神様の中で、私たちの家庭が血肉の垣根を越え、この世の中にますます拡張されるようにしてください。私たちの家庭の父になられる神様に、 イエス・キリストの御名によりてお祈りいたします。アーメン。